弟兄姐妹们平安。
皆様おはようございます。
前两天有一位弟兄问我，好像你最近很喜欢军事。
数日前にある兄弟が私にこう言いました。なんか戦うことが好きですかと。
又是军队的，又是打仗。
軍隊の話をしたり、また戦争の話をしたりしました。
所以我今天想跟大家分享的题目是我的宝贝。
今日のテーマは私の宝です。
听着很温柔的一个标题。
ダサしそうなテーマであります。
其实我今天讲的跟征战也有关系。
けども今日の話の中でも戦争と関わりがあります。
因为我觉得今天这段经文告诉我们，我们的父，我们在天上的父，他爱我们的爱是完全的爱。
今日の聖書箇所を通して私たちに教えられることというのは、私たちの父、私たちの天の父なる神様が私たちに対するご愛というのは完全なご愛であります。
他可以像一个严父一样爱我们，也可以像一个慈母一样爱我们。
厳しい父親のように私たちを愛することもでき、また優しいお母さんのように私たちを愛することもできます。
而对一个在战场上受伤的士兵，也许母爱更能安慰他。
しかしながら戦場で負傷したその兵隊にとりましては、母親のようなこの母性愛というのがより多くの慰めを与えることができると思います。
我们回到今天的经文，我给大家读一下这第一节和第二节。
本日聖書箇所に戻り、一節と二節を繰り返しお読みいたします。
出埃及記十九章一到二节：以色列人出埃及地以后，满了三个月的那一天，就来到西奈的旷野。他们离了利非厅，来到西奈的旷野，就在那里的山下安营。
十九章の一節から二節。エジプトの地から出たイスラエル人は第三の月の新月のその日に市内のアラノに入った。彼らはレフィディムを旅立って市内のアラノに入り、そのアラノで宿営した。イスラエルはそこで山のすぐ前に宿営した。
三个月。
この三ヶ月。
在中国当兵的话，在新兵营正好是三个月。
中国での兵役の中ではその新しい兵士の訓練というのはちょうど三ヶ月であります。
以色列人出埃及后三个月之后就来到了西奈山下。
このイスラエルの民がエジプトから出た後に三ヶ月目にちょうどシナイ山の下に来ました。
他们在西奈山下一待就将近一年。
そしてシナイ山のふもとにおいて1年間そこで滞在しました。
西奈山这一段可以说是整个摩西五经的中心的部分。
このシナイ山というのはモーセのこの5つの書物の一番中心的なものであります。
在西奈山安营的时候，神要向以色列人颁布他的律法。
このシナイ山で宿営した時に神様がイスラエルの民に律法を発布したわけであります。
建立他的会幕，建立他的献祭制度。
神様の宮と神様のこの生贄を捧げる制度を定めたわけであります。
明确神的选民跟他们的神的盟约的关系。
神様によって選ばれた民とその神様との関わりのについて明らかにされたんです。
我是你们的神，你们是我的民。
私はあなたの神であって、あなた方は私の民であります。
简单的说，西奈山前的以色列还是吃奶的孩子。
簡単に言うと、このシナイ山の前にあるイスラエルの民というのはまだ血のみの子供であります。
他们的征战也像吃奶的孩子一样的征战。
彼らのこの戦いというのが血のみの子供のような戦いでありました。
我想请问大家，打仗要不要死人？
皆さんにお尋ねしますけど、戦争というのが死人が出るんでしょうか？
任何战争都会有伤亡，都会有人死。
どんな戦争であっても負傷者がいて死亡者が出てきます。
以色列人出埃及之后也打了仗了，好像也经历很多，但是不死人的。
イスラエルの民もいろんな戦いがあっていろんなことを経験したけれども人は死にませんでした。
过红海的时候不死人的。
航海を渡った時には人が死にませんでした。
我说以色列人不死。
私が死なないのはイスラエル人のことを指して言っています。
他们在旷野向神要吃的，向神要喝的，又向神要肉吃，又指控神的仆人。
所以彼らがそのアラノにおいて神様に向かって飲み物欲しい、食べ物欲しい、そして肉欲しい、また神様のしもべのことを攻撃したけれども。
这么闹也没有被打屁股。
こんなに騒いでもお尻を叩かれることはありませんでした。
他们就像一个吃奶的孩子一样。
彼らは血のみの子供のようなものでありました。
到了西奈山，他们就要断奶了。
けれども、シナイ山に来ると、 この父離れをしなければなりません。
到了西奈山以后，神的律法颁布，他们就要为自己的罪付代价。
そして西奈山に来て、神様の律法がそこで発表されるわけでありますけれども、その後には彼らは自分の罪のために代価を支払うことになります。
他们要开始一段更艰苦的征战。
彼らにとりまして、さらに厳しい戦争を直面、それに直面しなければなりません。
上一次他们跟亚玛力人打仗，一个人都不死。
前回アマレク人と戦ったけれども、一人として死んだ人はいませんでした。
下一次他们跟亚玛力人打仗，就是败仗，就会死。
けれどもその次にアマレク人と戦った時には彼らが戦争に負けて、そして死人が出ます。
所以以色列人那个时候到了他们生命一个要转折的时期。
所以以色列人の人にとりまして命の一つの転機に直面しているわけであります。
就像我们基督徒一样，我们都有一段吃奶的日子。
クリスチャンたちのである私たちも同じであります。私たちも乳を飲む時期もありました。
要啥有啥。
欲しいものを何でも神様は与えてくださいました。
一来教会看见的都是笑脸。
教会に来たらみんな笑顔で迎えてくださいます。
我告诉大家，有一天要断奶的。
けどもいつかは乳離れしなければなりません。
有一天你要出去的。
ある日あなたが出ていかなければなりません。
有一天你要征战的。
あ、いつの日かあなたは戦わなければなりません。
有一天你要受伤的。
ある日あなたは傷を負います。
以色列人要断奶，我们也要断奶。
イスラエル人が乳離れしなければなりません。私たちも乳離れしなければなりません。
所以说我们的神从来是不误事的神。
私たちの神様が、その遅れることがない神であります。
他在出埃及记二十章要向我们颁布最严格的律法。
この出エジプト記の20章においては最も厳しい律法をそこで発表します。
他就在19章提醒我们。他是爱我们的。
そしてその前の19章で再び私たちのことを愛してくださることを強調されたんです。
他会像一个父亲严父一样爱我们。
この厳しいお父さんのように私たちのことを愛してくださいます。
他也会像一个慈母一样爱我们。
また慈しみ深いお母さんのように私たちのことを愛してくださいます。
我们看一下19章的3到5节。
19章の3節から5節を見てください。
我给大家读一下。
お読みいたします。
摩西到神那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家，小谕以色列人说：我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。”
モーセは神の身元に登っていった。主は山から彼らを呼んで仰せられた。あなたはこのようにヤコブの家に言え、イスラエルの人々に告げよ。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方がまことに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。
第五節有一句话，你们是属我的子民。
五節の中に書いてありますけれども、あなた方はすべての国々の中の民の中にあって私の宝となる。
我们听杨长老翻译，应该可以听出日语翻译就是“你们是我的宝贝”。
日本語ではそのまま私の宝となる、中国語では私の民というふうに訳されているようです。
怎么翻译其实都可以是对的。
このどの訳も正しいと思います。
但我觉得今天在第十九章，在要以色列人要断奶、要打仗之前，神心里更想说的是。你们是我的宝贝。
けども今日の19章において神様がこうイスラエルのために乳離れをさせ、そしてこれから戦争に行かせる前に、そのさらに神様が強調したいのが私の宝であることだと私は思います。
我们信三位一体的真神，圣父、圣子、圣灵。
私たちは三位一体の神様を信じています。御父、御子、御霊。
圣经给我们的启示，神给我们更多是一个父亲的形象。
そして聖書の啓示によりますと、神様のイメージというのがよりその父親の方に偏っています。
我想提醒大家，神是没有性别。
けど皆様に前で申し上げますけれども、神様には性別がありません。
我们主耶稣基督道成肉身，那道成肉身的耶稣基督无可置疑是男人。
この、言葉が肉となったイエス・キリストが、それはもちろん誰も疑うことなく男であります。
但是就神性而言，圣父、圣子、圣灵是没有性别的概念。
けど神様の性質から言うと、御父、御子、御霊の中においては性別の概念がありません。
神为了让我们这些人能懂，用人的语言向我们启示，所以我们说圣父，所以我们说圣子，所以我们说圣灵。
私たち人間に分かることができるように神様はそういうふうに啓示を与えてくださりまして、私たちが、御父、御子、御霊というふうに、呼ばせるわけであります。
我们的神是完全的爱。
私たちの神が完全な愛であります。
世界上所有的爱的源头都来自于我们的神。
この世の中のすべての愛の源はみんな神様から来ています。
这里包括父爱，也包括母爱。
その中には父親の愛も含まれておりまして、母親の愛も含まれております。
我们的神像一个父亲那样爱我们。
私たちの神様が父のように私たちを愛してくださいます。
他教导我们，带领我们，领我们打仗。
私たちを愛、教え、私たちを導き、そして戦争に連れて行ってくださいます。
在我们犯错的时候打我们屁股。
私たちが過ちを犯した時にお尻を叩いてくださいます。
我们的神经常也像一个慈母一样爱我们。
けど私たちの神がいつも慈愛に満ちた母親のように私たちのことを愛してくださいます。
其实今天的经文第四节。
今日の聖書箇所の4節。
我们的神如鹰将我们背在翅膀上。
私たちの神様がそのわしのように翼を広げて私たちをその翼に乗せます。
这一节经文实际上也体现出了我们的神对我们的爱可以像一个母亲一样富含怜悯，像一个母亲一样富含温情。
この聖書箇所を通しまして私たちが分かることというのは神様が私たちにイスラエルの人に対する愛というのが母親の愛のように優しく母親の愛の愛のように温かいものであります。
光这一节经文可能看得还不是太清楚。
この聖書箇所一箇所読むと分からないかもしれませんが、
和今天的这节经文有一句平行经文是在生命记的32章10到14节。
この、聖書箇所と同じ内容を記載されているのが申命記の32章の13節であります。
如果有圣经，请翻到《生命记》的三十二章十节到十四节。
聖書をお持ちの方はどうか、申命記の三十二章の十節から十四節まで開いてください。
这一段经文把我们的父神对我们的那个爱，有时候像慈母一样的爱，阐明得更清楚。
この聖書箇所の中においては、この天の父なる神様のご愛というのが時には、優しい母親の愛のようなものであることを明らかに表現されています。
我给大家读一下《生命记》的三十二章十节到十四节。
申命記の三十二章の十節から十四節をお読みいたします。
耶和华遇见他在旷野荒凉野兽吼叫之地，就环绕他，看顾他，保护他，如同保护眼中的瞳人，又如鹰搅动鹰巢，在雏鹰以上两翼扩展，接取雏鹰背在两翼之上。这样耶和华独自引导他，并无外邦神与他同在。耶和华使他乘驾地的高处，得知田间的土产，又使他从磐石中榨蜜，从坚石中吸油，也吃牛的奶油、羊的奶、羊羔的脂油，巴山所出的公绵羊和山羊，与上好的麦子，也喝葡萄汁酿的酒。
主はアラノで、獣の吠えるアラノで彼らを見つけ、これを抱き世話をして、ご自分の瞳のようにこれを守られた。わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、翼に羽に乗せて行くように、ただ主だけでこれを導き、主と共に外国の神はいなかった。主はこれを地の高いところに登らせ、野の産物を食べさせた。主は岩から蜜と固い岩から油でこれを養い、牛の牛乳と、羊の乳と最良の子羊とともに、パシャンのものであるお羊を と親木と小麦の最も良いものとともに食べさせた。泡立つブドウの血をあなたは飲んでいた。
一个母亲的形象在这里，大家难道没有看出来吗？
皆さん、この聖書箇所から母親の姿を見出すことはできないんでしょうか？
我们在家里没有吃的。
私たちが家の中にいて食べるものがなくなったら、
第一反应是朝爸爸要还是朝妈妈要？
まずお父さんにお願いするんでしょうか、それともお母さんにお願いするんでしょうか？
以色列人出了红海，在红海的神纯粹的父亲的形象。
このイスラエルの民がこの紅海を出ました。紅海にいた時には、この父なる神様の姿だけでした。
他们从红海走到西奈山这一路是什么样的一幅景象？
けど彼らはそのシナイ、紅海を出てシナイ山にたどり着くまで一体どういう状況にあったんでしょうか？
那里荒凉，什么都没有。那里到处都是野兽要吞吃它。
このアラノにて何もなくて吠えたける獣があって彼らをその飲み込もうとしています。
但是有一只大手抓着一只小手。
けど大きな手が小さな手をつないでいます。
大手抓着的是一个淘气的孩子的小手。
この大きな手というのが言うこと聞かないこの子供の手であります。
一会儿哭了，啊，我渴了。
そしてたままた時には泣いて、ああ喉乾いた。
所以神让磐石出水给他们喝。
ですが神様が岩から水を湧き出させて彼らに飲ませたんです。
喝水的时候一会儿咸咸了，一会儿咸淡了。
そして水飲む時にはこの水がしょっぱいとか味気がないとか文句を言います。
一会儿啊，我饿了。
またギャーと言ってお腹空いたと言います。
天上降下了玛拿给他们吃。
天からマナが降り注いで彼らが、それを食べたわけです。
一会儿啊，我又想吃肉了。
そしてまあ、ギャーって言ってまた肉を食べたい。
安子来给你吃。
そして、この、何？
安子。
エズラ？エズラが降りてきて、彼らがそれを食べました。
吃还不好吃，又哭又闹又骂人。
そしてその食べてそれをまた美味しくないと言ってまた文句言って、そのうずらですってそれが文句言いました。
是不像一个母亲带着一个淘气的孩子。
そしてお母さんが言うことを聞かない子供を連れているような感じです。
我小时候，我妈妈带我去北京。
小さな時母親が私を北京に連れて行きました。
他去女厕所的时候，让我在外面等着。
所以母親が女性トイレに入った時に私がに外で待つようにと言われたんです。
我就跑男厕所玩去了。
私は男性トイレの中に入って遊びに行きました。
就像一个妈妈带一个淘气的孩子。
お母さんがその言うことを聞かない子供を連れているようなものです。
这里十三节又使他从磐石中榨蜜，从坚石中吸油。
そして十三節にありますけど、主は岩から蜜を。蜜と硬い岩から油でこれを養い。
原文用的词就是母亲哺乳的哺乳。
ここで元々の言葉っていうのが母親が自分の乳を持って養うっていう意味であります。
到目前为止，神抱着以色列就像抱着一个吃奶的孩子。
今まで神様はイスラエルの民を抱いて、それが乳飲みの子を抱いているようなものであります。
喂他们蜜，给他们吸油。
彼らにその蜜を与え、そして油を与えました。
又哭又闹，还不打他屁股。
そして泣いてわめいてもお尻を叩くことがありませんでした。
因为他太小。
あまりにも幼いからです。
我们的父神有时候就像一个母亲一样，这么的关顾我们。
私たちの父なる神様が時には母の親のように私たちのことを顧みてくださいます。
在第十节说，耶和华遇见他在旷野荒凉野兽吼叫之地。
十節にありますけど、主はアラノで獣の吠えるアラチで彼らを見つけ。
很多言语都会把遇见翻译成找到。
そこではその、この中国では出会うと書いてありますけども、他の聖書では見つけたというふうに書いてあります。
这孩子不但哭闹，不但不听话，还到处乱跑。
この子供というのは泣く、わめく、そして言うこと聞かないだけではなく、あちらこちらに、走り回っています。
在一个旷野荒凉野兽吼叫之地到处跑。
そしてアラノで 獣の吠える嵐であちこち走り回っています。
聖经教导我们神用云柱火柱引领以色列人走旷野。
聖書の中に書いてありますけども、神様が雲の柱、火の柱を持ってイスラエルの人を引率してアラノを渡らせたんです。
この子供というのは
チャンスあればあちこちら、あちらこちらに逃げ回る子供でありました。
他在什么地方跑？旷野荒凉、野兽吼叫之地。
どこで走っているかというと、アラノで、獣の、吠える荒地で。
我们的神像一个丢失了孩子的母亲一样，在这个野兽横行之地，到处去寻找我们，把我们带回他的正路上。
私たちの神様というのは子供を見失ったこの母親のように獣を吠える荒れ地であちらこちらでこの探し求めて探し当てたわけであります。
乱跑有的时候没多大危险。
この走り回ることは時には危険を伴わないこともあります。
我那时候跑到男厕所没什么危险。
私は男性トイレの中に入っても特に危険はありませんでした。
但有时候乱跑会非常危险。
で時にはあちらこちらで走り回ることはとても危険なこともあります。
最近泰国有个大新闻，大家看到了吗？
このタイの大きなニュースがありましたね。皆さんニュースをご覧になったんでしょうか？
那十三个孩子跑哪儿去了？
十三人の子供はどこに行ってしまったんでしょうか？
他跑到山洞里去了。
山の洞窟の中に入りました。
被水堵到山洞里。
そして水によって出口を遮断されました。
乱跑是危险的，乱跑也是有责任的。
あちらこちらで走ることというのは危険なことだけではなく、またそこに責任もあります。
对一个有一定年龄的人乱跑就是罪。
その年を取った人にとりまして走り回ることが罪であります。
但是我们的神在那个阶段是怎么对待他乱跑的孩子的。
けどその段階においては神様がその走り回る子供に対してはどういうふうに接していたんでしょうか。
他找到他就环绕他，就看顾他，就保护他，如同保护眼中的瞳人。
そして彼らを見つけてこれを抱き世話をしてご自分の瞳のようにこれを守られた。
就是一个丢失了孩子的母亲找到他的孩子时候最自然的反应。
子供いなくなったお母さんが子供を見つけた時の自然の反応だと思います。
他要环绕他。
そして抱く。
他的眼睛要盯着自己的孩子。
是目が子供に注目します。
他会说：“我要保护你，如同保护眼中的瞳人。”
自分の瞳を守るようにあなたのことを守るというふうに言いつけます。
这是我们神对我们的态度。
これはすなわち神様が私たちに対する態度であります。
这是我们最初吃奶的时候就从神那里领来的爱。
これはすなわち私たちがまだ血のみ子であった時から神様からいただいたこのご愛であります。
但是神不会像一个溺爱的母亲就这么一辈子让我们吃奶。
けども神様が子供を溺愛するような母親のように一生涯その抱いて乳を飲ませることはしません。
他不会让我们一直在安稳当中。
ずっとこの安全な場所で、ね、とどまらせることはありません。
如鹰将我们背在背上是什么意思？
このワシのように私たちがその翼に乗せるというのは一体どういう意味でしょうか？
像今天哦，像《生命记》三十二章第十一节写到，
《生命记》の三十二章の十一節にありますが，
又如鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翼扩展，接起鹰雏鹰背在两翼之上。
わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように。
躲在窝里很温暖、很舒服。
この巣の中にいるときにはとても居心地が良くて暖かくて良いものであります。
吃奶很方便的，都不用嚼的。
この乳を飲むことがとてもその簡単なことであって、噛むことでさえ必要ありません。
但是一个爱孩子的母亲早晚会让他断奶。
けども子供を愛する母親だったら早かれ遅かれ乳離れをさせます。
不会让他一辈子喝奶。
一生乳を飲ませることがありません。
我们这里还有继续喝奶的没有？
まだ乳を飲んでる人っていますか？
牛奶不算。
牛乳は除いて。
到了时间，他会搅动鹰窝。
この時が来ましたら、この巣の上でその舞いかけるわけです。
会让我们从鹰窝里出去。
そして私たちをこのそのワシの巣から追い出します。
别在恵比寿待着了，去西川桥吧。
この恵比寿にとどまることなく西船橋に行きなさい。
他会让我们出去的。
私たちを外に行かせるわけであります。
刚出去的鹰会不会飞？
この巣立ったばかりの鳥っていうのが飛べるんでしょうか？
好像会飞又不会飞。
飛べるように見えるけども飛べないんです。
刚会走路的孩子会不会走路？
歩き出した子供っていうのは歩けるんでしょうか？
好像会走又不会走。
歩けるように見えるけども歩けません。
他让我们从雏鹰一样从我们的安乐窝中飞出去。
このヒナがこの安らかに休めるこの巣から巣立ちをさせたわけであります。
他不会看着我们摔死。
私たちが落ちて死ぬことをその見て何もしないわけにはいきません。
他会展开他的双翅飞在我们的上面。
翼を広げて私たちの 上を飛びます。
如果我们要摔的话，他会冲下来用他的两翼接着我们。
もし落ちてしまったら、この翼を広げてその下に来て、この私たちをその翼の上に乗せます。
直到我们真正会飞的那一天。
私たちが本当に飛べる日までそれを繰り返されます。
这就是一个真正爱孩子的母亲的爱。
これは本当に子供を愛する母親の愛であります。
他会用自己的乳汁哺育自己的孩子。
自分の乳を持って子供を養います。
他会在孩子跑丢的时候去找回他的孩子。
子供がいなくなってから子供を探し求めます。
他不会让自己的孩子一生在温暖窝当中住着。
また自分の子供が一生涯巣の中にとどまらせることはしません。
他会搅动鹰窝，让他的孩子出去。
この巣をか舞いかけり、そして巣立ちを巣立たせます。
但他一直就在他的孩子旁边，随时准备帮助他的孩子。
けどいつでも子供の隣にいて、いつでも助け手を差し伸べようとしています。
这就是我们父神对我们的爱。
これはすなわち父親の父なる神様のご愛であります。
对于我们这些淘气的孩子，他又当爹又当妈。
この言うこと聞かないその子供にとりましては、お父さんになったり父親になったり母親になったりします。
不管是爹，不管是妈，他会一直在我们的身边看顾我们。
父親であれ、であろう、母親であろう、いつも私たちの横にいて、顧みてくださいます。
保护我们。
私たちを守ってくださいます。
随时准备环绕我们。
いつでも私たちを抱くことができるようにしています。
随时准备用他的两翼接着下落的我们。
いつでも翼を広げて下に落ちていく私たちを受け止めようとしています。
所以我们需要一位严父，我们也需要一位慈母。
なので私たちが厳しい父親が必要であって、また優しい母親も必要であります。
无论是真正的父爱还是真正的母爱，都来自那一位。
本当の父親の愛であろうと。本当の母親の愛であろうと、みんなその神様から来たものであります。
我们的父神、我们的主耶稣基督和我们常伴的圣灵。
このすなわち私たちの父なる神、私たちの主イエスキリスト、私たちと共に歩まれる聖霊から来たものであります。
真的有的时候我们特别需要母亲那怜悯温情的爱。
時に私たちの母親の優しい温かい愛が必要な時があります。
泰国乱跑那十三个孩子还没出动呢，有一天出动之后，他母亲见到他，是不是先打一个嘴巴？
このタイの十三人の子供まだその洞窟から脱出できていません。もしいつか彼らが洞窟からこの出てきた日には母親がまずビンタを食らすんでしょうか？
要你乱跑？
なんで走り回るんだ？
我想他的母亲会去环绕他，会去看顾他，会告诉他。我要保护你，如同保护眼中的瞳仁。
私は思うには、母親はきっとその子供に走り寄って、そして子供を抱き、そしてあなたを愛していって、あなたを人々に守ってあげたいと伝えるでしょう。
但是我在这里也要提醒大家，我们追求慈母般的爱，也不要走偏了。
けど皆さんにあえて申し上げますけど、母親の愛を求めるときに私たちが道からそれてはいけません。
人很容易爱母亲那一边会过多。
その人というのが母親に対する愛がより多くあります。
我们都说佛教，我觉得佛教里头观音菩萨好像比如来佛更有人气。
この仏教の中ではこの観音様に対する愛人気というのが例えば如来大仏よりも多いような気がします。
渴望母爱到一个程度，把雄性的男性的观音菩萨变成了一个女性。
母性愛を求めるためにもともと男性であって観音様をそれ女性化してしまいます。
我们天主教、东正教的弟兄姐妹对玛利亚的那个尊敬，有的时候是做的过了一些。
そしてその、そのカトリックまたそのオーソドックス教会というのがこの聖母マリアに対するこの、やり方というのが少しは行き過ぎたのではないかと私は思います。
我们的父神他是完全的神。
私たちの父なる神様というのは完全な神であります。
他的爱是完全的爱。
そのご愛というのは完全なご愛であります。
有如父的爱，也如有如母的爱。
父親の愛であってまた母親の愛のような愛であります。
有这一位神就够了。
この神様いれば。十分であります。
以赛亚书六十六章十三节。
以赛亚书の六十六章の十三節。
我给大家读一下以赛亚书六十六章十三节。主耶和华说：“母亲怎样安慰儿子，我就照样安慰你们。”
そして、母に慰められるもののように。私はあなた方を慰め。
我们的神是我们的父。
私たちの神が私たちの父であります。
但他给我们的真是完完全全的爱。
けれども主が与え神様を与えてくださるのが完全なご愛であります。
在他的眼中，他所拣选的以色列，他的选民，他的教会，我们这些基督徒。就是他的宝贝。
そして神様から見て神様のイスラエル民、神様によって選ばれた民、神様の子供、私たちが神様の宝であります。
我们要回到出埃及记了。
出エジプト記に戻りましょう。
出埃及记今天的经文的第六节。
出エジプト記十九章の本日聖書箇所の中の六節目ですけれども。
你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。
あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。
我首先要提醒大家，只有一位祭司，那是谁？
皆さんに申し上げますけど、祭司は一人しかいません。それは誰でしょうか？
イエス基督。
すなわちイエス・キリストであります。
我也想提醒大家，只有一位圣徒，那是谁？
また皆さんに申し上げたいけども、聖徒も一人しかいません。それは誰でしょうか？
以色列圣者，我们的主耶稣基督。
このイスラエルの聖なる者、私たちの主イエス・キリストであります。
圣经新约圣经告诉我们是祭司门，我们是圣徒门。
けど聖書の中では私たちが祭司たち聖徒らというふうに、書いてありますけれども
我们之所以可以被称为祭司的国度圣洁的国民不是因为我们有多圣洁不是我们有祭司的资格
そして私たちが祭司の王国聖なる国民と呼ばれるのが私たちがその清いものだからまた私たちがその祭司の資格を持っているからではありません
单单因为我们是基督徒
ただ私たちがクリスチャンであるゆえであります。
我们是属基督的人。
私たちはキリストのものだからです。
我们在他里面。
私たちはキリストのうちにとどまっています。
我们信靠他的名。
私たちはその方の名を信じています。
所以他的就算作我们的。
ですからその方が持っているものはすなわち私たちのものとなります。
所以我们成了祭司的国度，我们成了圣洁的国民。
なので私たちが祭司の王国、聖なる国民となります。
只有一个位是真正的光，那是谁？
その本当の光も一つしかありません。それはどなたでしょうか？
是我们的主耶稣基督。
私たちの主イエス・キリストであります。
但是因为信靠他，我们也成了这世界的光。
けどもイエス様を信じたがゆえに私たちもこの世の光となったわけであります。
光照的黑暗里，黑暗并不认识光。
光がこの暗闇を照らし、暗闇が光を知りません。
我们的主耶稣基督那位真光受逼迫，
私たちの主イエスキリストこの誠の光が迫害を受けました。
我们这些我们成了光我们照在黑暗里我们也要受逼迫。
私たちのようなもの私たちもこの光となって私たちが暗闇を照らすものとなって私たちも迫害を受けることになります。
在这个罪恶掌权的世界成为祭司的国度成为圣洁的国民是非常危险的事情。
この今 の, この悪が支配する世の中においてはこの祭司の王国なる 聖なる国民となることはとても危険なことであります。
今天有一群弟兄姐妹被教会差派到西川桥去了。
本日が一部の兄弟姉妹たちが教会より派遣されまして西船橋の教会にこれから行かれるわけであります。
在那个旷野他们也要成为祭司的国度成为圣洁的国民。
そのアラノにそのアラあれこれあれたちにおいて彼らもそこにおいては祭司の王国聖なる国民となります。
那里是旷野那里是野兽横行的地方那里也是战场。
そこはアラノであって、獣を吠えた、吠える荒れ地であってそこで、ま、そこはまた戦場でもあります。
基督徒的一生无论是在西川桥还是在惠比寿都是在旷野都是征战的一生。
クリスチャンの生涯というのがこの西船橋にいてもエビスにいてもそれは全全てアラノに行って荒れ地にあってその戦いの一生でなければなりません。
征战是危险的。
戦争は危険です。
逼迫是无处不在
的。迫害は至るところにあります。
有的逼迫很直接很明显可以冲进教会用冲锋枪扫射。
この、その、とても明らかな攻撃もあります。例えば教会に入って機関銃を持って、乱射する人もいます。
可以把基督徒抓到海边排着队斩首。
クリスチャンを捕まえて海辺に立たせてそして首を、その落とすこともできます。
可以关闭教会的门拆除十字架。
教会の扉を閉ざしそして十字架を、壊すこともできます。
有的逼迫是很隐藏的。
けども隠れている迫害もあります。
可以表现成你找房子就找不到。
そしてあなたが家を探そう物件を探そうと思っても不動産の物件が見つからない。
星期天你要去教会公司就要办活动。
そしてその日曜日教会に行こうとしたらこの会社が何かのアクティビティを起こすわけであります。
你要在教会服侍他就要考试。
そして教会で奉仕しようと思ったら試験があります。
有可能就表现成你的邻居你的同事看你一样异样的眼光来看。
またあなたの隣人あなた の, その同僚が、その変な目であなたを見るかもしれません。
甚至在教会内部我们基督徒之间也经常会互相逼迫。
教会の中でクリスチャンの間でもお互いに迫害し合うことがあります。
我上次讲到提到过摩西被亚伦被护儿举起他们的胳膊。
そしてその、前回ではその、このモーセがアロンとフールによって腕を上げられたという話をしました。
亚伦是摩西的哥哥他的兄弟。
アロンというのはモーセのお兄さんであってその兄弟であります。
亚伦也是造金牛犊的。
アロンというのはまた金の拳を作ったものであります。
亚伦也是要嫉妒要纷争要挑战摩西的。
アロンというのもモーセに対しては妬みを持って争おうとしてそしてチャレンジをしようとする人であります。
我们就是这样的一群罪人。
私たちがこのような罪人の群れであります。
神拣选我们成为祭司的国度成为圣洁的国民。
神様は私たちを祭司の王国聖なる国民として選んでくださいました。
他要让我们征战。
そして私たちに戦わせます。
他要在我让我们在外面征战也要让我们在内部征战。
そして私たちには外で戦わせまた内においても戦わせるわけであります。
这个征战是非常非常危险。
この戦いがとてもとても危険なものであります。
非常非常艰苦的。
とてもとても辛いものであります。
我们在日本觉得受到的迫害实际上是一把软刀子。
そして私たちが日本において迫害を受けていると思うけれどもそれは柔らかいその刀であります。
这世界的风俗会一点一点把我们带走。
この世の中の習慣習が少し少しずつ私たちを神様から引き離してしまいます。
外面的景象一片平和、
外の景色というのはとても平和のように見えます。
但那实际上是个旷野，是个野兽横行的地方。
けどそれはアラノであって、獣を吠える荒れ地であります。
以色列人来到了西奈山，
以色列の民がシナイ山に来ました。
他们吃奶的日子到头了，
彼らが乳飲みの日が終わります。
他们要成熟了，他们要征战了，
彼らが成長しなければいけません、戦わなければなりません。
大家有没有看过战争的电影？
皆さん戦争の映画を見たことがありますか？
战争的电影总会有总会什么时候会出来一部尸横遍野的情景？
この戦争の映画を見るといつかどの段階で必ずあるシーンが出てきます。すなわち死体があちらこちら散らばっているシーンであります。
然后发现有一只手在动、
そして動く手が、あります。
手里抓一个项链是他女朋友送他的、
そして手の中ではガールフェンドから贈られたネックレスがあります。
这是艺术、
これは芸術表現であります。
当兵的多大、
この兵士なら誰でも戦わなければなりません。
18到20歳、
その兵士の年齢というのは18歳から20歳であります。
他们是一群孩子、
彼らはまだ子供であります。
真实的战场、那些倒在战场上孩子喊的不是女朋友的名字、是他妈妈的名字。
本当の戦場で倒れているこの戦士たちが、彼らが叫ぶ名前というのはガールフレンドの名前ではなく、きっとお母さんの名前であります。
妈妈、你来救我吧。
お母さん、助けて。
妈妈、你来救我吧。
お母さん、来て、助けて。
所以为什么在十九章神要把他最温情的一面告诉我们？
それはすなわち19章においては神様が最も、優しく温かい一面を私たちに教えてくださるゆえであります。
因为从20章开始就是真实的征战、
なぜならば20章からは本当の戦いが始まるわけであります。
很快就会有人负伤、很快就会有人倒下、
すぐに負傷する人いて、すぐに倒れる人が出てきます。
打仗不是浪漫的事情、
この戦争というのはロマンチックなものではありません。
战壕里经常是半壕的水、
この戦壕の中には時には半分水が溜まっている時があります。
想想前两天下大雨的时候你是泡在一个水坑里面、
考えてみてください。毎数日の雨を思い出してください。あなたが水の中に浸かっています。
敌人的枪口就对着你的脑袋、
この敵の銃口が自分の頭に向けています。
这时候在危险、在严寒、孤独寂寞的士兵恐怕想的最多的会是他们的妈妈。
その時にその寒くて怖くて寂しい時には一番最初に思い出すのが彼らのお母さんではないでしょうか。
那亲自哺育他的妈妈、
自分を養って、その育ててくださったお母さんです。
那拉着他的手的妈妈、
自分の手を引いてくださるお母さんであります。
那教他走路的妈妈、
歩き方を教えてくれたお母さんであります。
那会抱着他、看着他说我要保护你、如同保护眼中同人一样的妈妈、
そう抱いて瞳のを守るようにあなたを守ってあげると言ってくださったお母さんだと思います。
那个有温情、有怜悯的妈妈、
この哀れみ深く、そして温かいお母さん、
那个在他犯错之后更愿意安慰他的妈妈、
この過ちを犯した後でも慰めてくださるお母さん、
当他从山洞中出来之后不是先打一个他嘴巴的妈妈、
その洞窟から出た後にまずビンタではなく、まだそういうお母さんではありません。
那份爱是一个战斗的士兵最需要的、
その愛というのが戦場にいる兵士たちにとりまして最も必要なものであります。
圣经中有一位战士打了一辈子仗、
聖書の中にある戦士がいて一生涯戦い続けました。
他在苦难危急时仰望他的神是这么说的、
そして苦しみの中において神様を仰ぎ見て求めた時にはこう言いました。
我的心平静安稳、好像断过奶的孩子在他母亲的怀抱中、
私の心が安らぎあります、この父離れした子供が母親の懐にあるようなものです。
这是诗人大卫的诗、这是战士大卫的诗、
これはすなわち詩人ダビデの詩であって戦士であるダビデの詩であります。
有一天我们都要断奶。
いつの日か私たちが乳離れをします。
有一天我们都要出去。
いつの日か私たちが出て行かなければなりません。
有一天我们都要独自走路。
いつの日か私たちが独り立ちをしなければなりません。
走在旷野里没有吃的没有喝的。
アラノに行って食べ物なく飲み物もありません。
我们周围到处都是四遍处游行想要吞吃我们的野兽。
私たちの周りにも吠えたける私たちを飲み込もうとする獅子たちでありました。
我们自己的亲生的妈妈可能离我们十万八千里远。
私たちの生みの母親が遠く遠く彼方にいるかもしれません。
但是请大家记住，我们有一位神。
けど皆さん覚えていてください。私たちには神がいます。
他是我们的父，他也是我们的长兄。
その神様が私たちの父であって私たちのお兄さんであります。
他随时准备像母鸡用自己的翅膀一样来保护我们。
そのメンドリが翼を広げてヒヨコを守るように私たちのことを守ってくださいます。
让我们记得，在他的翅膀之下，在他的怀中，曾是何等的温暖。
そして私たちがそのぜひ覚えてください。この翼のもとにその懐の中にあってどれほど暖かかったのか。
这种温暖时刻还在为我们预备着。
この暖かさがいつでも私たちのために備えられています。
主我们的神会在那战场上寻找每一个他的孩子。
主私たちの神が戦場において神様の子供一人一人を探し求めています。
随时准备让他们回到他的翅膀之下。
いつでも自分の翼元に帰ることができるようにしています。
他随时准备用他的翅膀接着我们。
いつでも翼羽を伸ばして私たちを受け止めようとしています。
这份有温情的、这份有怜悯的爱、这份像母亲一样的爱，一样来自于我们的天父。
この温かい愛、この優しい愛、この母親の愛っていうのも同じように父なる神様から来たものであります。
我们没有一个人配得他的这份爱。但在他的怜悯和恩典当中，所有信靠他的人就可以得到这份爱。
けども一人としてこの愛を受けるにふさわしいものはいません。けども私たちが神様を信じるがゆえに、この主の中にあってこの愛を私たちが受け取っています。
最後、我给大家读一下诗篇五十七篇第一节。
最後には詩篇の57篇の一節をお読みいたします。
让这作为我们大家的祷告。
これを皆様のお祈りとなることができ。
神啊，求你怜悯我，怜悯我，因为我的心投靠你，我要投靠在你翅膀的荫下。
神よ、私を憐れんでください。私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから、まことに滅び去るまで。
主啊，也求你让我们活出你的怜悯，让我们把你这话告诉我们身边每一位人。
主よ、どうか私たちが神様の憐れみをその自分の生活の中で生かすことができて、またそのことをまた周りの人に告げ知らせることができますように。
我们一起祷告。
お祈りいたしましょう。
亲爱的阿爸天父。
愛するアバ父よ。
我们生在罪中，在母腹当中，主啊，我们就是罪人。
私たちは罪人であって中で生まれて、そして私たちが罪人であります。
主啊，我们没有人配得你的爱，我们没有人配称作你的儿女。
誰一人として神様の愛を受けるのにふさわしくなく、誰一人として神様の子供と呼ばれる資格がありません。
主啊，感谢你那不离不弃的爱。
けども神様がのご愛に感謝します。
感谢你那充满温情、充满怜悯、如母亲一般的爱。
この優しく温かく母親の愛をに感謝します。
神啊，求你怜悯我，怜悯我，因为我的心投靠你，我要投靠在你翅膀的荫下。
主よ、どうか私を憐れんでください。私はあなたを頼り、そして私はあなたの羽の下で隠れることを願っています。
主啊，我们已经在你翅膀的荫下。
主よ、私はすでにあなたの翼の下にいます。
主啊，也求你差遣我们出去。
どうか主よ、私たちを使わせてください。
让我们可以活出你的怜悯。
どうか私たちが神様の憐れみを生かすことができますように。
让我们把你这怜悯的慈爱告诉我们遇到的每一个人。
また神様の憐れみのご慈愛を私たちが出会う人々に伝えることができますように。
让你的怜悯常与我们同在。
どうか神様の憐れみがいつも私たちと共にありますように。
以上の祈求祷告是奉救主耶稣的名求。
救い主イエスキリストの皆によってこの祈りをお捧げいたします。
アメン。
アメン。